それでは早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書22章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、ルカ22章の21節だけ読んでください。
しかし見なさい、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。はい。
ルカの福音書公開説教、今日は79回目、22章の21節からです。このルカ22章はこの12節に記されている2階の大広間でのことが記されており、7節から13節が最後の晩餐の準備、14節から20節が最後の晩餐、前回はこのところから語りました。で今日のところは21節から23節が裏切りについてのイエス様の予告、24から27節一番偉いものについての議論、そして28節から30節が12の王座となっています。では順に見ていきましょう。今日のところ、第一は裏切りについてのイエス様の予告です。このユダの裏切りはマタイ・マルコですね、このルカとヨハネ、4つの福音書すべてに記されています。今読んだところ21節、イエス様は12人の弟子たちが集まった2階の大広間でイエス様を裏切る者がこの食卓の場にいることを語られましたが、それが誰か名前を言ってはおられません。ここはイエス様の配慮だと思われます。イエス様はなおもそのものが悔い改めることを願っておられました。兄弟姉妹、私たちは同じ主にある兄弟姉妹が罪を犯したとき、また犯そうとするとき、どのような態度を取ったらよいでしょうか。聖書はそのことを明確に教えています。ここに何かを挟んでマタイの福音書18章を開いてください。では大鶴兄弟、最初に15節を読んでください。
またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。
罪を犯した、また犯そうとする兄弟姉妹に対する取り扱いを聖書はここで3段階で記しています。第一のステップ、今読んだところ15節、あなたの兄弟が罪を犯したら、行って2人だけのところでですね、下の米印にはあなたと彼だけの間でとあります。静かに、また厳粛に責めなさい、悔い改めを促しなさいということ、いきなり公の前にさらさないことです。そうすればさらしたらその兄弟はひどく傷つきます。もし彼が聞き入れ悔い改めたなら、あなたは兄弟を取り戻したことになります。どんな兄弟もでね、滅びてはならない大切な魂です。では第二のステップは16節です。で読んでください。
もし聞き入れないなら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。
はい、もしその兄弟が聞き入れないなら、他に1人か2人を連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。これは申命記19章15節の御言葉そのままです、ね、ここでもまだ公にしてはいけません。あくまでもその兄弟が罪を悔い改めてイエス様に立ち返ることが第一の目的です。では第3のステップ17節です。で大鶴兄弟読んでください。
それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、 教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。
それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会とは先日語りました兄弟姉妹皆さんのことです。ここである面公になりますが、教会外の人にですね、語る必要は全くないということです。教会、つまり皆さんの、ね、集まりの言うことさえも聞こうとしないならやむを得ません。教会の中にとどまることはできません。彼を異邦人か主税人、つまりその人がクリスチャン、キリスト者になる前の状態に、ね、逆戻りした者として扱いなさいと、未信者として扱いなさいということです。異邦人にも主税人にもイエス様の愛は注がれています。ですから再び悔い改めて交わりに入ろうとするなら、その人を受け入れる余地を残していなさいとね、という意味が込められています。つまり罪を犯した兄弟姉妹でも最後まで諦めないで神に立ち返るようにあらゆる努力を尽くしなさい。これが聖書の教えです。ではルカ22章に戻ります。では踊る兄弟、22から23節読んでください。
人の子は定められた通りに去って行きます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。
人の子イエス様は定められた通りに、キリストの十字架の死は旧約聖書イザヤ書53章の予言にもありますように定められたものでした。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。マタイ・マルコでは、そういう人は生まれてこなかった方がよかったのですが、ね、付け加えられています。まあ、先々週の説教でも、神聖な神の宮を破壊する者を神様は滅ぼすということを語りましたが、イエス様を裏切る者がどのような厳しいですね、罰を受けるのでしょうか。聖歌の433番、これは黒人霊歌、ネグロスピリチュアル、弟子となしたまえというですね、の賛美の4節が、ユダにはなるまじ、我が主よ、我が主よ、ユダにはなるまじ、我が主よ、心の底より、ユダにはなるまじ、我が主よ。ご存知ですか。ちょっと疑われでしたけどもですね、そういう賛美があります。イエス様を裏切ることは断じていたしませんと、何としてもこれだけはですね、しませんという決意のですね、歌です。33節そこで弟子たちは、そんなことをしようとしている者は一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた。弟子たちは犯人探しをしましたが、兄弟姉妹、神様は全てをご存知です。そして正しく裁かれます。犯人探しはやめて、正しく裁かれる方にお任せをいたしましょう。教会の中では犯人探しは しないようにしてください。イタリアのミラノのサンタマリア・デレ・グラッツェというですね、聖堂の食堂の壁に描かれたレオナルド・ダ・ヴィンチの有名な最後の晩餐の絵があります。皆さんよくご存知です。これはイエス様がこの22章の21節、私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります、この中に私を裏切る者がいますと言われた時の弟子たちの驚きの瞬間を描いた絵です。 レオナルド・ダ・ヴィンチがあの有名な最後の晩餐の絵を描いていた時、彼はイエスを裏切ったイスカリオテのユダの顔に自分の敵の顔を描き入れました。敵の顔を絵の中に描くことによって永遠に復讐しようとしたのです。ところがその後不思議なことが起こりました。いざキリストの顔を描こうとするとき、全く描けなくなってしまいました。彼の創造性が窒息させられてしまって、キリストの顔を描くことができない。それで ダヴィンチは敵を許し、その顔をユダから消し去りました。すると彼の創造性、イマジネーションがよみがえり、キリストの御顔を完成することができました、とそのような話があります。裁きは神様のもの、気をつけて裁かないようにいたしましょうそれでは第二のポイントです。ルカ22章です。では踊る兄弟24節を読んでください。
また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった、
はい、第二のポイント、このところはですね、ルカの福音書だけの記述ですが、イエス様が弟子の一人に裏切られ、まさに十字架にかけられようとするとき、この弟子たちはですね、自分たちの中で誰が一番偉いのだろうか、まあ、全くの場違いというか、まあ、今でいう KY ですね、もう空気を読めないで、ね、まあ、そんな議論など、まあ、弟子たちの冷静の低さに驚かされます。はい、25、26読んでください。
するとイエスは彼らに言われた。異邦人の王たちは人々を支配し、また人々の上に権威を持つ者は守護者と呼ばれています。だがあなた方はそれではいけません。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。また治める人は使える人のようでありなさい、
はい、しかしそのような弟子たちの議論にもイエス様は丁寧に答えておられます。25節、異邦人の王たち、つまり神を知らない、ね、従おうとしないこの世の王たちは人々を支配し権威を振るおうとします。またそのような人々が守護者、まあ、守り手、ギリシャ語でユーゲルゲーティスと言いますが呼ばれています。26節、だがあなた方はそれではいけません。神の御国はですね、神の御国ではこの世の基準とは全く異なります。あなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい。これは最も低い場所にですね、つかなければならないということ。また治める人は使える人これはギリシャ語でディアコノンと言いますが、ウェイターが接客をするあのことを言います。使え、給仕する人のようでありなさい。神様が一番高く評価してくださるのは使える人、権力のない若者のように給仕する者のように生きることこそ、ね、神の御国で最も偉い人、つまりその人の霊性の高さを示すものです。27節読んでください。
食卓に着く人と給仕する者とどちらが偉いでしょう。無論食卓に着く人でしょう。しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。
しかし私はあなた方のうちにあって給仕する者のようにしています。イエス様はご自身が模範を示してくださいました。ここに何かを挟んでマルコの福音書第10章を開いてください大鶴兄弟45節を読んでください。
人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として 自分の命を与えるためなのです。
人の子イエス様が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。このマルコ10章45節の御言葉はマルコ福音書全体の中心の御言葉です。聖句です。しもべとして来られたイエス様の姿を表しています。イエス様がこの地上に来られたのはご自分を私たちに与えるため。ではもう一箇所聖書を開きます。ピリピ人への手紙2章を開いてください。有名な御言葉です。では小鶴兄弟、最初に6節から8節までを読んでください。
キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。
はい、じゃあ続いて9節読んでください。
それゆえ神は、この方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。
この地上で誰よりも低くなって、ご自分の命を十字架の上に捧げられたイエス様。そのゆえに今度は神様は天の御国で、イエス様を誰よりもすべてのものの上に置かれ、すべての名に勝る名をお与えになりました。今まさにイエス様は王の王、主の主であられます。10、11を読んでください。
それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。
はい、やがて贖いの時が来た時、贖われた全世界中の民がイエス様の前にひれ伏し、イエスこそ王である、主の主であると褒めたたえる時が来ます。神の御国天国はこの世の価値基準とは全く正反対です。この世で尊ばれるものは神の御国では忌み嫌われるとあります。この世の支配者王は天国では最も低いところに置かれ、この世の低いものは天国では高いところに置かれますですね。それゆえルカの福音書22章の26節、まあ、先ほど読んだところですけれども、あなた方はあなた方の間で一番偉い人は一番年の若い者のようになりなさい、また治める人は仕える人のようでありなさい。では3番目のポイントです。これは12の王座について、ルカ22章に戻ります。どうぞる兄弟、28節を読んでください。
けれどもあなた方こそ私のさまざまな試練の時にも私について来てくれた人たちです。
はい、この世でイエス様に従おうとすればさまざまな試練に遭います。テモテ第二の手紙3章の12節にはこう書いてあります。確かにキリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。皆さんがイエス様に従うと思えば、あなたはこの世ではですね、試練に遭い、また迫害に遭います。はい、大鶴兄弟29から30読んでください。
私の父が私に王権を与えてくださったように、私もあなた方に王権を与えます。それであなた方は私の国で私の食卓について食事をし、王座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。
私の父なる神様がイエス様に王権を与えてくださったように、 この与えるという言葉の意味は契約を結ぶという意味ですね。私イエス様もあなた方弟子たちに王権を与える契約を結びます。黙示録の20章の6節にはキリストのため迫害を受け、それを忍び信仰を全うした弟子たちは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となることが記されておりですね。また黙示録2章の26から27節では、彼らは鉄の杖を持って諸国の民を支配することが記されています。特に十二使徒に関しては、神の前に立つやつね、24人の長老、これは黙示録5章8節に書いてありますけれども、中に加えられ、イエス様の食卓についてイスラエルの十二の部族をですねさえ裁くものとなると、そのことが記されています。まあ兄弟姉妹、この度ですね、熊本で多くの地震が起こり、まだその被災者の人たちはですね苦しんでいますが、ここで今回起こった熊本の地震について考えてみましょう。私たちはそのことをどのように考え捉えたらよいのでしょうか。最初の地震が発生して17日が経ちました。地震の影響でもう60名以上の方が亡くなり、多くの人が怪我をし、家が倒壊、ライフラインもまだ完全に復旧せず、今なお多くの人が避難生活を送っています。多くの人が心に体に傷を受け座り込んでいます。この人々にとって、時間というのは止まっているよう、何も先に進んでいません。このような事態を私たちはどのように考えたらよいでしょうか。一箇所聖書を開きます。使徒の働き13章を開いてください。では踊る兄弟、4節から最初7節を読んでください。
二人は聖霊に使わされてセルキアに下り、そこから船でキプロスに渡った。サラミスに着くと、ユダヤ人の諸街道で神の言葉を述べ始めた。彼らはヨハネを助手として連れていた。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいた。この総督は賢明な人であって、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。
少し飛んで12節読んでください。
この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入った、
はい、ここはパウロの第一回の伝道旅行のところですが、パウロとバルナバが聖霊に使わされてパポス、これは今キプロスという島の西側の町ですに行ったところ、バルイエスというユダヤ人の魔術師がおり、この男は地方総督セルギオ・パウロのもとにいました。この総督セルギオ・パウロは賢明な人であって、パウロとバルナバを招いて神の言葉を聞きたいと思っていたとあります。この総督セルギオ・パウロとはどのような人物だったのでしょう。あまり多くの資料はありませんけれども、彼はルキウス・セルギウス・パウロスという人物で、ローマでは皇帝の直属で要職についていました。ところが、政治的な争いに巻き込まれたか、あるいは皇帝の怒りを買ったのかもしれませんが、はるか遠く地中海のキプロスに流され、地方総督に左遷されてしまいました。彼にとっては全く不本意の処遇です。彼は地方総督という全くに、官職に数年間置かれました。しかしながら、そのことがですね、伝道旅行をしてキプロスのパポスに来たパウロと バルナバに出会うですね、きっかけとなり、彼はパウロが語る神の言葉を聞き、また8節から11節に記されているパウロによる神の奇跡を見て、12節、この出来事を見た総督は主の教えに驚嘆して信仰に入ったとあります。セルギオ・パウロがもしキプロスに左遷されず、ローマの要職についてそのままついていたら、彼はキリストの福音を聞く機会もなく、救われることもなかったかもしれません。巨礼姉妹、神様はあなたの人生においてあなたの時間を止められることがあります。思いがけず病気をする、そして長期の入院をする、受験に失敗し浪人をする、失恋する、セルギオ・パウロのように左遷され官職に就かされる、今回の地震のように自然災害によって家や財産を失う、自分が考えた人生の計画が、人生設計が全く狂ってしまう。皆さんは中村拓郎兄弟のことは知っているでしょう。まあ、知らない人のために語りますが、彼は久留米で小料理店を営んでおりましたが、2002年8月24日突然店の中で脳溢血で倒れ、救急車で病院に運ばれて3ヶ月入院しました。退院後は右半身が不自由で思うように体を動かすことができず、店も閉じて一人家の中で暮らすようになりました。心の中がだんだん荒んでいき、他人が自分のことを噂しているのではないだろうかと思うようになりました。将来に希望を持てず、いっそのこと死んでしまおうかと考えたこともありました。すべてがマイナスの生活でした。人生何も前に進んでいないように思える。神様は私たちの人生に介入されます。しかしこの止まっているかのような人生、何も前に進んでいないかのような時間はとても大切な時間です。それはこのセルギオ・パウロのように、あなたがキリストに会うための必要な時間、神様のあなたの人生に対する御心を知る時間となるからです。伝道書の7章14節には、殉教の日には喜び、逆境の日には反省せよとあります。拓郎兄弟もそんな時イエス様に会いました。そのような状態が2年続きましたが、2004年11月の終わりに家の郵便受けに入っていた1枚のトラクトで転機が訪れました。まあ、横田早紀江さんのこの海の向こうにというトラクトです。トラクトの中に教会への返信はがきが入っていました。字が書けないので娘に書いてもらい、投函すると間もなく新約聖書とクリスマスの案内状が送られてきました。生まれて初めて妻と2人で教会のクリスマス礼拝にと祝会に参加し、今まで知らなかった世界があることを知りました。もう心の備えができていたので、次週次の12月26日の礼拝後、牧師先生に導かれてイエス・キリストを私の個人的な救い主と信じ受け入れました。心の中と生きている世界が一変し、ハレルヤと主を賛美し続ける毎日です。聖書を読み、テープを聞いて日々過ごしています。妻もイエス様を受け入れ、毎週2人で教会に行くのを楽しみにしています。そして5月22日、もう何年前でしょうかね、一緒に洗礼を受けました。すべての栄光をイエス様にお返しいたします。熊本の人にとって今は時間が止まっているようなですね、逆境の日、願わくばですね、被災した人々がこのことをきっかけとして永遠の神様イエス・キリスト様に出会うようにと、もう願ってやみません。詩編の119編の71節、有名な御言葉です。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。神様は私たちを試練、苦しみに合わせられですね、困難な状態に置かれます。 思いがけない人生が、ね、計画が狂うことがあります。それは神様があなたの人生に手を入れてあなたを今のところから引き上げようとしておられるのだと覚えてください。どんなマイナスもですね、プラスに変えてくださる神様、今回の熊本の地震を通して私たちも地震ではないかもしれませんが他の苦しみに遭うのです。そしてそれはあなたがより深くよりですね親しく神様をまたイエス様を知るきっかけとなるということを覚えてください。どんなマイナスもプラスに変えてくださるイエスキリスト様を心から崇め褒めたたえます。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日はいくつかのポイントで語りました。兄弟姉妹あなたの兄弟が罪を犯した時にあなたはどのような対応をしたらよいでしょうか。今日はその3つのことも語りました。はじめにその兄弟とあなたと2人だけのところで彼を責めなさい。それでも聞こうとしないなら2人かもう1人か2人を連れて行って、ね、彼を責めなさい。あくまでも悔い改め立ち返ることが願いです。公にしないこと、それでも聞かなければ教会にただね、訴えなさい。教会の言うことも聞かなければ聞かなければやむを得ません。自然人か異邦人、彼が救われる前の状態に置きなさい。そして悔い改め立ち返ってくる余地を残しておきなさいというのが聖書の教え。聖書は一人でも魂が滅ぶことを、ね、願ってはいません。また最後は今回の地震を私たちはどのように捉えるか。これは熊本で起こったことですが他人のことではありません。この苦しみを私たちは分かち合うことができるし私たちも同じ苦しみに遭うかもしれません。神様はこの度熊本の人たちに手を伸ばされましたけども同じようにあなたの人生にも介入されます。人生何も進まない、こんなことが起こるのかと起こることがあります。しかしその時こそあなたにとって最も大切な恵みの時であることを覚えてください。それはイエス様に会う時でありイエス様を深く知る時なのです。どうぞこの恵みに預かる兄弟姉妹になるようにイエスの御名によってお祈りいたします。今日の御言葉を覚えて1分間自分の口でお祈りいたします。感謝決心悔い改めどうぞ祈ってください。